主は今招いて言われます。ヤコブよ、あなたを創造された方。イスラエルよ、あなたを形作られた方。主は今こう言われる。恐れるな、私があなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。聖詠を賛美いたします。聖詠賛美歌29番、天の御民も。聖詠賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをさせていただきます。あなた方が年を降りるまで私は神、あなた方が白髪になるまで私は背負う。私が作った、私が担おう。私が背負って救い出そうと。愛する天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。償う衆も一人一人さまざまなところを通されましたけれども、あなたが守り支えてくださって、今一人一人の名を呼び礼拝へと招いてくださいます。この幸いをありがとうございます。今から心からの安息を求め、あなたの御前に礼と誠を持って礼拝をお捧げしようとしております。どうぞ主ご自身がメッセージを取り継がれる河原崎先生を通して私たちに御言葉をお語りください。心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉はあなた方の魂を救うことができますとございますけれども、どうぞ私たちの心を固くなにせず、御言葉を素直に受け入れ、また聞くだけではなく行うものとして一人一人を守り支えてくださいますようによろしくお願いいたします。格別懇聴は長熟祝福礼拝として導かれております。今もあなたの証人として立てられ、取りなしの医療によって教会を支えてくださっている信仰の先輩方がますます神様の祝福であふれますことを祈る時としてくださいますことをよろしくお願いいたします。しかしながらこの礼拝のことを覚えつつも、さまざまな事情でどうしても参加することができない方々が多くおられることを覚えます。病の人には慰めを、働く人には力を、教会を遠ざかっている人には信仰をあなたがお与えください。特にコロナウイルス感染症のために来たくても来ることができない方々をあなたが覚えてくださって、2分この後に続いてインターネットで礼拝を捧げる方々も同じ共同体の意識を持って心一つに合わせて礼拝を捧げることができますように導いてください。今このところに集おうとされている方の足を早めて、無事にこのところに着かせてくださって、ともどもにあなたの前に礼拝を捧げることができますように導いてください。この小さき祈り、我らの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは 賛美歌 93:5-A にございます。賛美歌 93:5、 主の祈り A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続きまして聖書を購読いたします。本庁の購読は詩編26編。今朝の購読聖書は詩編26編、旧約聖書の841ページ、詩編26編を購読いたします。司会者が一節をお読みいたします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と皆様で一節ずつ交互にお読みいたします。詩編26編、旧約聖書の841ページでございます。それでは購読いたします。詩編26編、一節。ダビデの詩。主よ、私を裁いてください。私は全き歩みをしてきました。私は主に信頼し揺らぐことはありません。
主よ、私を調べ試してください。私の思いと心を確かめてください。
あなたの慈しみは私の目の前にあります。私はあなたの真実に従って歩んできました。
私は虚しい者と共に座らず、欺く者と共に進まず、
悪をなす者の集いを憎み、悪しき者と共に座りませんでした。
主よ、私は両手を洗って無実を示し、あなたの祭壇を回ります。
感謝の声を響かせ、あなたの奇しき技のすべてを語り伝えるために。
主よ、私はあなたの住む家を、あなたの栄光の宿るところを慕います。
あなたが罪人と共に私の魂を、血を流す者と共に私の命を取り去ることがありませんように。
彼らの手には恥ずべき行い、右の手は賄賂に満ちています。
私は全き歩みを歩みます。私はがない、憐れんでください。
私の足は平らなところに立つ。集会の中で私は主を称えよう。
それでは皆様でご一緒にお祈りをお捧げいたしましょう。まず代表で三田先生にお祈りをしていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りをいたします。
主よ、私はあなたの住む家を、あなたの栄光の宿るところを慕います。私の足は平らかなところに立つ。集会の中で私は主を称えよう。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前と私たちの救いのために流してくださった十字架の血をあがめて感謝をいたします。私たち一人一人をこのところに導き、またすべての罪をあがなって救い出して、私たちを神様の前に自由に出ることができるものとしてくださったことをありがとうございます。過ぐ週も私たち一人一人はさまざまなところを歩んでまいりました。しかしあなたが共にあり、また恵みの中で守ってくださったことを感謝いたします。 今日ももう一度新たにあなたの御声を拝するために御前に出ております。どうぞ御声を聞かせて、また御声を拝させてくださって、私たちの内なるものを新たにしてください。私たちの外なるものは古びていきますけれども、内なるものは日ごとにされていくことを感謝いたします。また今日は特に、長寿祝福礼拝となっております。長い間あなたのと共に歩んでこられた皆様の、私たちは後ろ姿に学んでおりますけれども、その人生の中、楽しみやまた苦しみが、それらをたくさん味わってこられたことと思います。しかし主が共におられ、涙の谷を通ってもそこを泉あるところとしてくださった神様が共におられたことを覚えましてありがとうございます。どうぞ私たち自身の感じる喜びや悲しみ以上に、神様がさまざまなことを益としてくださることを、なおなお私たちそれぞれ一人一人の生涯の中でなお味わわせてください。そしてあなたを褒めたたえる生涯であり続けるように、なお導いてくださることをお願いをいたします。あなたの今日語りかけてくださる御言葉を心から期待して、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。
アーメン。それではともともに祈ってまいりましょう。1分間お祈りいたします。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書4章27節から42節。ヨハネの福音書4章27節から42節、新約聖書の167ページにございます。ヨハネによる福音書4章27節から42節です。
ヨハネによる福音書4章27節。その時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話をしておられるのに驚いた。しかし何をお求めですかとか、何をこの人と話しておられるのですかというものはいなかった。女は水瓶をそこに置いて町に行き、人々に言った。さあ見に来てください、私のしたことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。人々は町を出てイエスのもとへ向かった。その間に弟子たちが、先生召し上がってくださいと勧めると、イエスは、私にはあなた方の知らない食べ物があると言われた。弟子たちは、誰かが食べ物を持ってきたのだろうかと互いに言った。イエスは言われた。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。あなた方は借り入れまでまだ4ヶ月あると言っているではないか。しかし私は言っておく、目を上げて畑を見るがよい。すでに色づいて借り入れを待っている。借り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めている。こうして、まく人も刈る人も共に喜ぶのである。一人がまき、一人が刈り入れるということわざの通りになる。私はあなた方を使わして、あなた方が自分で労苦しなかったものを刈り取らせた。他の人々が労苦し、あなた方はその労苦の実りに預かっている。さて、 町の奥のサマリア人は、あの方は私のしたことをすべて言い当てましたと証言した女の言葉によってイエスを信じた。そこでサマリア人たちはイエスのもとにやってきて、自分たちのところに滞在してくださるように願った。イエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人がイエスの言葉を聞いて信じた。彼らは女に言った。私たちが信じるのはもうあなたが話してくれたからではない。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主であると分かったからである。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌93:4-1a、賛美歌93:4-1にございます。使徒信条 A です。皆様ご起立ください。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンピオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。川崎士官牧師に牧会祈祷並びに宣教喜びを共にすると題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。慈しみと恵みに富んでいらっしゃる主なる神様、あなたに作られた私たちは母の胎を出た時から担われ、年を老いるまで背負われ、永遠に至るまでの救いを全うさせようと招いておってくださいます。この朝もあなたの真実の愛に支えられて御前に立ち礼拝を捧げております。一人一人はそれにお応えするものとして信仰を抱いて主を称えさせていただいております。さらに日々の歩みに将来と希望を与えていただいております。主よ、どうぞ今私たち一人一人の自らの本当の姿を知らせてください。そうした中から食いし砕けた心で主に心を休んじて信頼し、ある者にとっては信じる信仰の一歩を踏み出させてください。またある者にとっては委ねる歩みの中を歩み続けさせてください。また再出発させてください。いかなる時にもあなたと共に歩む日々を形作っていただくことができますように。主よ、人が作り出している憎み争う人の災いが後を絶ちません。自然界がもたらす災害も続きますし、感染症に対しては世界中の多くの人々たちが被害を受けています。これらのことを通して人は痛み苦しみ戦っております。人と人との間を寸断させるような罠を持って心を蝕ませようとしていることがあります。これが私たちの現実です。続けて上からの知恵と力をいただきつつ、共に生きる 道を作り上げていくことができますように。何よりも時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることに専念させてください。もう一度主を祈ります。この時主を信じ仰ぎつつ謙虚に主の御言葉に聞き従う恵みに預からせてください。主の確かさで深い導きに信頼することができますように。開かれた御言葉を通して語りかけてくださるように、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。よく人生は旅に例えられます。日本の国でも古くからそうしたことが歌に歌われてもきました。まあ、旅も人生もですね、誰と一緒であるかが大事じゃないかなと思うときがあります。誰と一緒であるか。私たちキリスト者の人生はイエス様がこうおっしゃいました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。あのマタイによる福音書の28章の20節。ああ、イエス様が死んで蘇ってくださったイエス様がこの方と一緒なんだという。そしてまた私たちはどこに帰っていくかということが旅をする者にとっても大切であるかのように、キリスト者にとっても一体どこに帰っていくのか。イエス様が十字架におかかりになられる前にこうおっしゃいました。私の父の家には住まいがたくさん、あなた方のもとに、あなた方を私のもとに迎える、こうして私のいるところにあなた方を私のもとに迎える。ヨハネによる福音書の14章の22節3節にございますね。天の父なる神様のもとに帰る。これ最高の人生です。さて、私たちそうした誰と一緒かどこに帰っていくのかというのは、こう聖書ははっきりしていますが、その信仰の旅路においてところどころにほっと私たちの心を安らぎを与えてくれる、ああよかったと思わせてくれる、まあ、旅館のようなところがたくさんありますね。例えばですね、幸せな愛の瞬間を感じるとき、ああよかった、もうこれで満足っていう。またある人にとっては幸せな家庭での団らん、一つのことをやり遂げた、ほっとする。ただし我らにとってそれが最終の信仰のふるさとではないっていうことです。天の父なる神様の、まあ、ふるさとといいますか、御国に向かってやはりいろいろ安堵するところがあるんですが、やっぱり向かっていくんですね。中世の、まあ、名前も言っていいと思うんです、トマス・アケンビスという人が言ったんですけれども、そういう私たちは一日一日が最後の日であるかのように生きていくんですと。しかもイエス様に日々使わされて生きていくんです。なるほどなと思いましたね。いろいろ安堵するところあるんですけども、やっぱり一日一日この日が最後の日である。そしてそこは私たちを愛していらっしゃるイエス様に使わされる日々である。私はそのことを本当に自らもかみしめながら、いろんな方の証を聞きながら、聖書の御言葉を通しても、ああそういう人生は前向きに生きていけるなと思ったんです。そして丁寧に生きていくんじゃないだろうか。人と人との関係においても、対人関係にもいい意味で変化が起こってくるということを思いますね。実はそんなことを思いながら、今日開かれた御言葉と長寿祝福礼拝であるということを思い起こしながら、このことを語らせていただきました。さて、今日読んでいただいたところで使わされるという言葉が2回出てまいります。一つはイエス・キリストご自身が父なる神様に使わされて私たちのところに来てくださったという言葉が34節でございます。ご覧ください。イエスは言われた。私の食べ物とは私をお使わしになった方というのは、これ父なる神様。私は父なる神様、神ご自身ですけれども、使わされてきたんだと私たちに分かりやすくおっしゃってくださった。そしてそのイエス様が私たちをまた使わしてくださるということが38節に記されています。38節ご覧ください。私はあなた方を使わしてと、これイエス様の弟子に言われたことは私たち一人一人におっしゃったんですね。そして今日の箇所で 中心聖句の中に見えた共に喜ぶという言葉で代表されるように、ここにはイエス様の喜びが満ちておりますし、弟子たちの喜び、いやサマリアの女の喜びもここに満ちています。使わされて生きるところに本当の喜びがある、生きがいがある、ここに私たちの生き方があるということを教えられるのですね。さて、順番に見ていきたいと思うんですが、すでに4章の初めからこのサマリアの女が出てまいりました。彼女はイエス様とお出会いして、当初はそんなことに気づいてなかったんですけれども、イエス様と出会い、対話を交わすうちに、彼女の心の深いところまでもイエス様がご覧になられて、彼女の私生活を見事に言い当てなさって、もうそうした彼女はですね、今日読んでいただいた28節に、今まで自分が生活の糧としていた、ここにあの水瓶をそこに置いてまでもサマリアの町に行って私のことを言い当てた人がいるって伝えに行った。彼女は深い部分で魂の渇きが癒された。彼女は魂の潤いを経験した。彼女は永遠の命が溢れる体験をしたがゆえに、誰に言われなくてもこのように導いてくださったイエス様のことを語らずにおれなかった。30節見てください。人々は町を出てイエスのもとへ。ですから人々が聞いてイエス様のところに向かったという。その証言を聞いたサマリアの人たちがもう揺り動かされた。より動かされた記事が39節以降にあります。もう彼女が語ることを聞いてイエス様を信じたとこう39節ありますし、そして二日間、このところに留まってくださいと言ったときに、イエス様はそこで語られたことに対して41節見ますと、さらに多くの人々がイエスの、今度はサマリアの女を通してではなくて、人を介してではなくて、イエス様から直接に言葉を聞いて信じた。そして42節。もうサマリアの女の人、あなたが語ってくれたから信じたんじゃなくて、もう直接に聞いて分かったからだ。信じた、信じた、信じる、聞いて分かったと言って。皆さん、ここにサマリアの女がもうイエス様から言われたからとかね、誰かから勧められたというよりも、もう自発的にと言いますか、もう喜んで証しをした、強い動機がそこにあった。純粋です。そして彼女はここからキリスト様と共に歩み出します。皆さん、動機がありますと元気になりますよ。神の愛に押し出されますとね、元気になる。さて、ここに至るまでのことを、帰ってきた弟子たちが食物を手に、実際の食物を手に入れて帰ってきた、その光景が31節以降にありますけれども、
理解できなかったんでしょうね。何喋ってらっしゃるのか、何してらっしゃるんだから、イエス様。
これが31節から33節に書かれてあります。それに対してイエス様、34節ご覧ください。34節にイエスは言われた。弟子に言われたんですね。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。
私の食べ物。これは実際この食物じゃないですよね。
本当の心も魂までも本当にこう、永遠の命を与えてくださる、備えてくださる、それを与えるその食べ物、私がそれを喜びとする食べ物は、宮沢を行い、そして御心を行い、宮沢を成し遂げることだ。
イエス様、ここで喜んでらっしゃる。食べ物ですから、もう喜んで食べるもの、
その人を生かすものでありますが、
ちょうどこう読むとですね、もう多くの方はその箇所ご存知ですから、開けずに読みますけれども、ルカによる福音書の15章に3つの失った例え話がございますね。最初は99匹の羊を置いといて1匹の迷い出た羊をイエス様が探し求められ、羊飼いが探し求める、見つかったらもう大喜び。
次は銀貨一枚がなくなった。それも見つけたら大喜び。そして皆さんご存知の放蕩息子。もう、
飛び出してしまって、その弟息子が帰っていた時はもう父親が喜んでそれを迎えられた。あそこの羊飼いや銀貨の持ち主や父親は神様のお姿なの。神様は一人の者が本来おるべきところに立ち返ったならば、帰ってきたら喜びなさる。イエス様の喜びってそういう喜びなんです。イエス様はこの戻りますが、4章34節で私をお使わしになった方の御心を行いっていうのは、この喜びを行うんだ。その技を成し遂げる。この成し遂げるというのはですね、イエス様が十字架にお掛かりになった時、第6年ですか、成し遂げました、完成しましたということと全く同じ言葉です。まさに十字架をのことを思い起こしながら語ってらっしゃる。あそこで全ての人のために成し遂げる。私の食物ってこれなんだよ。父なる神様はこのことのために私をお使わしになった。こんな素晴らしい食べ物がある。実はこの喜びの食べ物をあなたにもあなた方にも与えるから、一緒に喜ぼうじゃないか。だからあなた方を使わすんだとしよう。まさにこの喜びの訪れである福音の種をまいてくださったのはご自身、イエス様ご自身でありますが、弟子たちがその実を刈り取っていったわけですね。何のために？金合わせて読んでいいと思います。36節に共に喜ぶためです。イエス様の喜びを弟子たちも喜ぶ。あ、私ってイエス様に喜ばれている存在なんだ。愛する皆さん、今日ここでお一人お一人はイエス様に喜ばれている存在だということを忘れないようにしたいと思う。誰に喜ばれる以上、そしてそれが今日まで永遠と続いて、この私にイエス様の喜びを共にするっていうのがあります。喜びっていうのは私たちを生かす原動力ですよね。張り合いとなるものです。一体私たちは何を喜びとしているだろう。何を喜びとしているかによって、その人の生き方が決まってきます。その意味では、私たちクリスチャンは、喜びの大きな内容を転換していただいた。イエス様に出会うまでは、他のことが喜びだったであろうし、イエス様を信じた後もそれが明確でなかったかもしれませんが、このイエス様が喜ばれることが私の喜びなんだ。こんなに喜ばれている存在なのに、一緒にそのことを抱いて、あの人のためにも喜ぼう。同じ喜び。このさ、問いかけたいと思うんです。私の喜びって一体何なんだろう。これ、伝道者のためのメッセージじゃないですよ。私たち一人一人に対するものです。私もいよいよ来年77のリストに入れてもらうの。喜んでいるのか悲しいのか、喜んだらいいと思うんですけど、これはまあ別の喜びですが、私は年を重ねるに従ってこの同じ喜びが増し加わっていくんじゃないでしょうか。若い人ももちろんですよ。イエス様の喜びを共にするということです。さて、それは共に喜ぶのは、イエス様の喜びを共にすると互いに喜びとすることだ。それが38節、ご覧ください。私はあなた方を使わして、イエス様があなた方、弟子にあなた方、そして私たちにあなた方を使わしてとおっしゃる。あなた方が自分で労苦しなかったものを刈り取らせた。他の人々が労苦し、あなた方はその労苦の実りに預かっている。これは種をまく人とそれを刈り取る人ですね。まあ労苦して、前たちと本当に労苦が多かったんでしょう。このサマリアにおけるところのその技は、この後イエス様が昇天されたと聖霊が下り、初代教会の、 エルサレム教会が迫害を受けて人々が散らされていった時に、あのサマリアでフィリポが伝道し、その後ペトロやヨハネがその後こう順番に整理していったという、勃開していったという姿を見ますが、まさにあのところにもつながっていくでありましょうし、それだけに限定した内容じゃなくて、今も撒くもの、刈り取るものがいろんな状況下であります。先立つ、労苦する人がおられ、後に使わされたものが、先の人が撒いてくれたものを刈り取らさせていただくという、これはずっと続いてるんじゃないでしょうか。まあ、ロープと言いますと、なんかこう難しい顔してね、大変だなって、あまり今この顔を見てくださって苦しい顔して、ロープするんです。いいえ、食べ物ですよ、これ。喜びなの。イエス様が私の喜びである食べ物なんだ。義務としてね、ねばならないの世界じゃなくって、あのご馳走を私たちが食物をいただくように、楽しむように、本当にこれは私たちを本当の意味で生かし、そして養うものなんだ。一人が巻き、37節に一人が巻き、一人が刈り取るとあります。これは主からの恵みです。巻くものも恵み、刈り取るものも主の恵みなんです。それが分かっていますと、感謝です、喜びです、とともに謙虚にならざるを得ない。俺がやったんだじゃないんですよ。ちゃんと巻く人がおったから、謙虚にならざるを得ないですね。ああ、今日私ども一人一人も、この教会も、老生徒の皆さんも、若者たちも、知らないところで巻かれていたもの、備えられていたもの、それを今刈り取らさせていただく喜び。キリスト教会の歴史を学んだら一目瞭然ですよ。ああ、そうだなと思います。そして今なお撒くこと、刈り入れることはずっと続いているんです。一緒に皆さん、神戸中教会は、まあそう出入りも結構多い教会ですが、地方の教会行きますと苗床教会なんです。撒いて撒いて、そして都市に送ってください。どこで刈り取ってるんですか。私それ知るとね、あんまり謙虚にならざるを得ない。教会学校の先生、ここにいらっしゃるでしょう。今一生懸命巻いてらっしゃるところかもしれません。どうぞ借り入れを一緒に喜ぶんです。だって、分校で導かれた人は今、牧師になってますよ。誰が想像しましたか。ああ、巻くものか。私も巻いたのかな。誰に巻いてもらったのかな。誰に借り取ってもらったのか。いろいろあると思います。これ以前話したことあるんですが、一人のお母さんの話です。もう老齢になられまして、ずっと息子さん、息子の名前は望むっていう名前だった。なかなか兆しが見えないので、いよいよ自分の体力が衰え、地上の使命を終える時に近づかれた時、そのお母さんは私に、この一冊の聖書、先生、これ先生扱ってくださいって言われた。何ですの。私のあの息子はいずれ帰ってきます。その時先生を渡してください。将来一緒に巻くものと刈り取るもの、一緒にその場所で喜んでらっしゃる。いつもそれを思い出すの。実際そのように神様なさいました。永遠の喜びをそこで分かち合うことができました。同労者と共に喜ぶというのはそういうことです。今そのことにずっと私順番にさせていただいているわけです。一つだけお尋ねします。皆さん、お一人お一人は今何をしていらっしゃいますか。どう答えるでしょう。いやー、もう私今孫の世話を一生懸命してます。大いに結構、我が子の教育、大いに大切なこと。いやー、家事に専念していらっしゃる方もあるでしょう。今してます。いや、私はこの仕事に、専念してます。この学び、学業に専念しています。様々でしょう。でも共通に応答することがある。使わされて、そこに使わされて生きるという喜びを共にするということです。以前ある方が、私は病院に使わされますと明かしてくださった方があります。あんまり言わない。私はその病院、大きな病、 経験なさって病院に使わされてきます。ああ生き方ってこんなに変えるんかなと思う。病院に使わされるこの一つの例を取り上げても、神様の御国の建設のために使える喜びを共にしているんだなって。ある方は職場にある方、使わされて生きる喜び、どうぞこの朝この喜びを共にさせていただきましょう。老いも若きも、そして使わされていく、どんな状況下でも主はそのように使わされてくられたお方は使わせてくださるのです。
お祈りいたしましょう。
父なる神様、あなたは御子イエス様をお使わしくださり、御子イエス様は父の御心を行い、十字架の救いの御業を成し遂げてくださいました。この大いなる救いの喜びの中に招かれている私たちです。この恵みに主イエス様を信じる信仰を持って預かり、主から使わされて生きることに生涯の喜びを見出します。そのことを誇りといたします。主よ、どのような地上の歩み働きであったとしても、永遠の御国の建設に通じるために使わされているこの喜びに生きるものでありますように、お一人お一人をお使わしください。また祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒に応答の祈りを捧げましょう。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
今日は長寿祝福礼拝でございます。もう少しこう距離を置かなきゃならないというマスクしながらの中でありますが、今日皆様の主語とこの水色のですね、70歳以上の皆様のお名前を記させていただきました。
今日の日のために
今日の少子の御言葉と一緒ですが、イザヤ書43章1節のB からお読みいたします。
恐れるな、私があなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの。お祈りいたします。聖なる神様、生徒の一人お一人の名を呼んで、これまでの人生と信仰の歩みを顧みてくださり、その祈りと愛のロープと奉仕の上に主の豊かな報いがあったことを覚え、あることを覚え、心から感謝いたします。主の贖いの恵みの家に、主のものとされたお一人お一人の救いの道を全うさせてください。この大いなる救いを受け継ぎ、受け継がれますように。お一人お一人の霊と心と体を守り、健やかにし、永遠の望みに固く立たせてください。心からなる感謝を持って、我らの主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
後で報告の時にもまた記念撮影のことを申し上げます。本当に祝福あります。また、77歳、88歳を迎えられた方の、これ第二礼拝に出られると思うんですが、またお祝いをしたいと思います。じゃあ、あとよろしくお願いします。
この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金へと続きます。それでは賛美をいたします。賛美歌459番、飼い主は我主よ。賛美歌459番を賛美、声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを和歌山新学生に捧げていただきます。
あなた方は借り入れまでまだ4ヶ月あると言っているではないか。しかし私は言っておく、目を上げて畑を見るがよい。すでに色づいて借り入れを待っている。借り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めている。こうして蒔く人も刈る人も共に喜ぶのである。愛する天の神様、今日も幸いな礼拝をありがとうございます。地上にあって私たちの人との出会いやまた喜びはすべてあなたが与えてくださるものです。ただ神様を賛美し、また褒めたたえることを日々に教えてくださって感謝いたします。日々地上での歩みに、限りがあり、そしてあなたのもとへ参るその日が近づいていることを覚えます。この地上での日々の歩みを大切にしながら、一日一日をあなたと共に歩みながら、永遠の命が与えられていることを覚えて、あなたを賛美するものとさせてください。この一週間もそれぞれのところで私たちが精一杯あなたと共に歩むことができるようにもあなたが支えてください。ただいまから献金の時を持たせていただきます。どうぞ私たちが捧げる献金をあなたのご用のためにお使いください。感謝します。御手にお委ねして、私たちの尊い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン、
アーメン。
お着席ください。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、唐崎主幹牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
ご着席ください。